The Ambition Season 4魅力のロジック、人生は習慣で決まる。今回は習慣という、手垢ベタベタのお話ですが、いろんな人が成功するには習慣が大事みたいなことを言っているわけです。で、その意見自体は間違ってないし、僕も賛成です。ですが、なんで習慣を変えると人生が好転するのか、そして習慣はどのように作ればいいのか、何をもって習慣化したと言えるのか、ということを明確に答えられる人は少ないんじゃないかと思います。そういうみんなが説明してくれなかったことを解説し、現実として使えるようにしてもらうのが恋愛や順に課せられた使命だと思っています。というわけで今回は、成功者たちが無意識のうちにやっている習慣の秘密を解き明かし、それをマスターしていただくという回です。一生もののスキルになるので、ぜひ何度も読み返して実践していってくださいね。では、まず、習慣って何ぞやという話ですが、僕の中での定義はこういうことです。何も考えなくても、ついついやってしまうこと。これが習慣です。例えば、朝起きたら歯を磨きますよね。どれだけ寝不足でも、頭がぼーっとしてても、歯磨きを忘れることはないと思います。これが習慣です。で、他にも僕がやってる習慣を、思い出せる限り、言っていくと、例えば朝起きてカーテンを開ける。そしていい天気だなって、口に出す。そしてテンションが上がる音楽を流す。舌磨きをする。歯磨きをする。着替える。お白湯を飲む、髪をセットする。と、こういう感じで朝の習慣が続いていきます。で、これを何も考えずに毎日やってます。で、一番大事なポイントは、何も考えずに体が勝手に動いてしまうということです。そこには自分の意志力とか、やる気とか、モチベーションとか、体力とか、睡眠時間とか、一切関係ないんですよ。たとえどんな状況でもついついやってしまう。これが習慣です。凡人の発想と新人の発想。どうしてわざわざ習慣の定義の話をしたのかというと、この凡人の発想と新人の発想に大きな違いがあるからです。で、凡人というのは頑張って何かを達成しようとします。例えば頑張ってジムに通ったり、頑張ってナンパをしたり、頑張ってブログを書いてみたり、頑張って英語の勉強やってみたり。で、そのうちの 99.99% はうまくいかないんです。けど、圧倒的スキルと人徳を兼ね備えた魅力的な新人は、全く別のアプローチを取るわけです。彼らは、頑張らなくても、自然と体が動く状態を作る、ということにエネルギーを割くんですよ。そしてその状態を作り上げるまでは大変なんですけど、一度完成すればもうこちらもんです。あとは一生涯、死ぬまで何もしなくても体が勝手に動くということなんですね。だから凡人は頑張ってやる。新人は体が勝手に動く状態を作る。これが最強かつ不変の成功法則です。だから頑張るっていうのはね、無理をするっていうことなんですよ。だから永久に続けることは不可能なわけです。頑張りますっていう言葉ほど信用ならない言葉はありません。魅力的な男は頑張らないんですね。余裕の表情で常人にはできないことを軽々とやってのける。これが新人の姿です。で、こういう話をすると、こういう疑問が出てくるのではないでしょうか。どうすればそういう体が勝手に動く状態が作れるのということですね。その答えは実は以前お伝えしたことがあります。第4回のレポートでマインドセットの話をしました。そこで顕在意識と潜在意識の違いを解説したと思います。この潜在意識っていうのは脳の自動化プログラムのことでしたね。 人生の中では何度も繰り返しやることがあります。例えば息をするとか、歩くとか、歯磨きをするとか、文字を書くとか、整数の掛け算をするとか、まあまあこんなことね、いちいち頭、まあ顕在意識で考えて日常生活を送っていたら、まともに生きていくことは不可能です。なので、顕在意識では何も考えなくても、自動で体が動くように人間の脳はプログラムを作れるっていう機能を獲得したわけです。まあそれを一般的に潜在意識というふうに言ってるわけですね。で、第4回のレポートでもお伝えしましたが、潜在意識にプログラムを書き込むためには、7回以上の書き込み、まあ7回以上の反復が必要なわけです。だから、潜在意識さんがね、まあいるとして、呼吸は今後何回もやるから、自動化プログラム作っといた方がいいよって、7回言われて、やっとプログラム作り始めるわけですよ。まあだから、同じ音声をね、7回以上聞いたり、レポートを7回以上読んだり、そうやって人生変わっていくんですよっていうふうにお伝えしたわけですが、実はね、これ7回では足りない可能性っていうのがあるんですね。で、まあ、おいおいどういうことだと、早く説明してくれと思うかもしれませんが、ここからの話っていうのがね、実はその明確な科学的根拠というのがないので、まあ、ちょっとね、言うのためらってたわけですが、まあ、かなり信用のおける方からの話だったので、ここでも紹介させていただこうと思います。で、まあ、ちょっとね、余談なんですけど、この科学的な解説ってね、実は限界があります。現代科学でも地球上の 3% のことしか説明できないというふうに言われてるんですね。だから、それ以上に 97% の科学を超えた世界があるわけです。で、YouTube とかね、Twitter ではその科学的な解説っていうのを売りにしてますが、まあ、もちろんね、それも大事なんですけど、ここまでアンビションを受けてくれているあなたには、その人知を超えた領域にも触れてほしいと思っています。まあ、科学的根拠とかは深く考えずに、へえ、そういうもんなんだっていうノリで受け取ってくれたら、まあ、ものすごく成長が早くなるんじゃないかなと思います。もちろん、信用できる確かな情報源からの話しかお伝えしないので、その辺は安心してください。では、脳の自動化の仕組みですね。これ説明するんですが、まず顕在意識で3回繰り返すと潜在意識にプログラム作ってやっていう指令が送られるんですよ。で、この指令が7回送られると潜在意識は、ああ、わかったわかったと。作るわって言ってプログラムを作り始めます。で、ただこれね、作り始めなんですよ。だから、完成じゃないですね。そして、最初に作られるプログラムは不完全なんですよ。それを何回もアップデートしていくことによって完璧なプログラムができていくわけですね。じゃあ、いつになったら完璧なのできるんですかっていうと、もう7回指令が来た時です。っていう、こういう手順で作られるわけですね。これが潜在意識の変え方完全版ということです。そして、このプログラムが完成されている状態のことを一般に習慣化されたと呼ぶわけです。で、今ね、ダーッと説明した中で重要なポイントが3つあるんですけど、まずポイント1。最初の3日間です。最初の3日は、潜在意識で3回繰り返さなきゃいけないんですよ。そして、潜在意識で3回繰り返したら潜在意識にプログラム作りやって言って指令が1回送られる。だから最初の3日間は潜在意識の力のみで実行しなくちゃいけないんです。それは例えば赤ちゃんが生まれて初めて呼吸をするかのように、小さい子供が初めて自転車の練習をするように、小学生が初めて九九を覚えるように、絶大なエネルギーがかかるんですよ。人間の脳に一番負荷がかかるのは、やったことないことをやる瞬間です。だから、潜在意識に最初の指令がかかるまでの最初の3回。ここが最も大変で、最も挫折しやすいタイミングなのです。まあだから、三日坊主という言葉があるわけですね。まあ初日や二日目っていうのは、そのやり始めてね、モチベーションが高くて何とか実行できることが多いんですが、 モチベーションが切れてくる、かつ最もエネルギーが必要な3日目、ここに大きな壁が立ちはだかっているということです。この3日目の壁を越えると、少しずつ潜在意識からのサポートが入り、徐々に実行が楽になっていきます。で、ポイント2、これは21日間継続するとかなり楽になるということですね。これが7回を超えて、いよいよ潜在意識が本気を出し始めるポイントです。一気に自動化に向けて動き始めるポイントですね。だから21日を超えたあたりから、今までの苦労が嘘だったかのようにスラスラと実行できるようになります。そして42日、これが指令回数14回ですね。これを超えた頃にプログラムが完成します。そしてここまでやって、ひとたび完成したプログラムは一生涯あなたの脳の中にインストールされたままです。だから何も考えずにその行動を取ることができるようになります。これで完全に習慣化が完成したことになります。で、やっとここで次のプログラムを作る新たなキャパが生まれるということですね。これで一通りの習慣化が終了です。で、以上の話を踏まえて具体的な習慣化のコツを解説します。全部で3つあるんですが、このポイントを押さえておくとかなり余裕で新たな習慣を作れるようになります。で、世の中の大半の人はいい習慣は一生作れず、悪い習慣はすぐ身につくということを繰り返して、どんどんうだつの上がらない人生へと転落してしまっています。なのでぜひこのポイントを押さえた上で、魅力的な男になるための習慣を獲得していってください。ではポイント1つ目、習慣化は一度に一つまで。これ先ほどもお伝えしたように、習慣化をするためには潜在意識にプログラムを作らなければいけません。で、そのプログラム制作っていうのは、一つに集中した方が圧倒的に効率よく短期間で制作できます。で、人間の脳ってマルチタスクができない構造なんですよ。で、これね、ごく稀に2つのタスクを同時進行できるっていう人もいるんですけども、それでも2つまでなんですよ。なので潜在意識にプログラムを作るのも、やっぱり1つに集中させなければ気が散っちゃうわけですね。ほんで気が散った結果、プログラムにバグが多くなったり、完成までにやたら時間がかかったりという弊害が多発しちゃうわけです。なのでポイントは一点集中です。最低でも21日、そして長くても42日続ければプログラムが一つ完成します。でね、これ1年で8個から9個の習慣ができるわけですよ。で、これ10年間やれば80から90個のプログラムを意図的に脳内に作り出せるわけです。これ最強ですよね。だから自分でこうやって狙ったプログラムを作れるようになれば、次々と必要なプログラムをインストールして最強の脳が出来上がります。そしてどんどん人生はイージーモードになっていくということですね。なので焦らずに一つずつ正確にプログラムを作っていくというのが大切なポイントです。で、ポイント2つ目、今ある習慣をアップデートする。で、これね、潜在意識に新しくプログラムを作るっていうのは、それ相応のエネルギーがかかります。けど、今あるプログラムをアップデートするなら、実はそこまで労力がかからないわけですね。これプログラミングやったことある方ならわかると思うんですが、なんかのアプリを開発するときも、新規開発ってむっちゃ大変なんですよ。なんだけど、アップデートっていうのはそれほどの労力はかからない。何度もできるわけですね。で、これは人間も同じことです。すでにある習慣に新しい習慣をくっつけるっていう形にすると、これは既存のプログラムをアップデートするだけで済みます。だから、新たに一から習慣化するよりも、はるかに少ないエネルギーで新たな習慣を作ることができるんです。例えばね、 僕は帰宅してから布団に入るまでの流れが決まってます。着替えて、洗濯を回して、お風呂に入って、体のケアをして、脳を休息モードに入れて、日記をつけて、みたいなやるべきことを最短ルートで効率よくこなせるように、実はこれね、順番決めてるんですよ。なので、家のドアを開けた瞬間から、顕在意識を使わずに眠りにつくことができます。まあ、これほど省エネなことはないですよね。だから、仕事で限界までエネルギーを使って、かなりもうクタクタの状態で帰っても、ちゃんと掃除もするし、洗濯もするし、体のケアもするし、日記もつけるし、っていうのが実行できるわけです。そして、新たに夜の習慣を作りたいときは、今の夜のルーティーンに新しく組み込むっていう手法を取ります。で、そしたらやることはね、夜ルーティーンのプログラムのアップデートだけなんですよ。だから、かなり楽に新たな習慣をつけることができるということです。そして三つ目。これは思い出す仕組みを作るということですね。で、例えばね、一日中やり続けるような習慣を作るときは思い出す仕組みが大切です。例えば、骨盤を立てて座るとか、口角を1ミリ上げ続けるとか、まあ、鼻呼吸にするとか、これ魅力的な人はみんなやっている習慣です。しかもね、今まで猫背だった人が、いきなりいい姿勢を心がけようとしても、正直かなり大変なんですよ。ぼーっとした瞬間にすぐに元に戻ってしまいます。だから思い出す仕組みが必要だということですね。で、これね、最近話題になった鬼滅の刃っていう漫画の中で、この主人公の炭治郎くんが、その呼吸法を習慣化させるっていう場面がありました。で、これがすごくいいヒントになるので紹介しようと思うんですけども、主人公のね、炭治郎くんが、全集中の呼吸っていう、まあそのね、全集中の呼吸が24時間できるようになると、まあ、むっちゃ強くなるという、まあその特殊なね、呼吸法があるわけですよ。鬼滅の刃の中に。で、ただ、最初はね、炭治郎くんは、まあ修行したてで、意識しながらじゃないとその全集中の呼吸ができないと。ただ、もう一流の、そのね、強い人たちっていうのは、全集中の呼吸を24時間、もう常駐させることができると。朝も昼も寝てる間も、ずっと全集中の呼吸をしてると。いうことを知るわけですよ。で、じゃあ、どうやって修行したのかということなんですが、まあ一緒にね、生活している、まあお手伝いの3人の女の子がいますと。で、その3人の女の子に、こうやって頼むわけですよ。俺の修行の手伝いをしてほしいと。俺が寝てる間、全集中の呼吸をやめたら、布団叩きでぶん殴ってくれないかと。いうことをね、頼むわけです。そして、まあ、炭治郎くんは普通に生活しながらね、布団にバッて入るわけですよ。で、最初は、ちょっとね、全集中の呼吸で頑張るんですけど、こう、意識が落ちる瞬間に、普通の呼吸にね、スーって戻るわけです。で、そしたら、そのお手伝いの女の子が、こう、炭治郎くんはバシバシバシって布団叩きで叩きまくるっていう。で、炭治郎くんが、もう一回お願いしますとか言って、もう一回ね、常駐、全集中の呼吸を常駐させるために頑張るっていう。まあ、そういうシーンがあるわけです。で、これ漫画の中の話なんですけど、まあ、すごくいいポイントついてるなって思いました。まあ、さすがにね、こう、すぐ横に人を置いて、それが切れた瞬間に布団叩きで叩いてもらうのは、まあ、ちょっと現実的ではないんですけど、例えば、携帯のリマインダーとか使って、もしくは1時間ごとに通知を送ってくれるアプリみたいなものを使って、自分にメッセージを送ったり、もしくは、常に目につく場所に書いて貼っておいたり、まあ、そうやって何かしらの形で思い出す仕組みを作ることが大切です。で、人間の脳っていうのは、常に省エネで動こうとします。だから、すぐに忘れるんですよ。だから、忘れるっていう前提で動かなきゃいけないし、そして、このモチベーションっていうのも、下がるっていう前提で動かなきゃいけないわけです。まあ、というわけで、これまでのポイントをまとめると、習慣化は一度に一つまで。そして、今ある習慣にくっつけるとよりやりやすくなる。そして、思い出す仕組みを作る。この3つを意識して、 新たな習慣を作っていってほしいと思います。じゃあ続いて、僕らが目指す新人、魅力的な男っていうのはどんな習慣を持ってるのか、これを解説していきます。じゃあ真にモテる魅力的な男、一体どんな姿を想像するでしょうか。バリバリ仕事をこなす経営者とか、何もしなくても女性が寄ってきているイケメンモデルとか、予約が殺到するカリスマ美容師とか、まあどれもいいでしょう。じゃあ彼らに共通するものって一体何でしょうか。まあじらすのもあれなんで答えを言いますね。感情を外的要因に左右されないということです。で、外的要因っていうのは他人の言動だったり、仕事で起こったトラブルだったり、天気だったり、たまたま見たニュースだったり、そういう自分にはどうしようもないもののことを外的要因と言っています。で、魅力的な男、新人っていうのは、こういったものに対して自分の感情を一切左右されることがないわけです。自分の感情を100%自分の支配下に置いてるわけです。で、いつかお伝えしたと思いますが、魅力的な男性、群れのボスっていうのは、誰かをコントロールする側にいます。だから、女性や他人に感情を左右されるというのは、弱い男である証なわけですね。ましてや、ネットの投稿とかニュースを見てイライラしている人がいたら、もうあれはマジでダサいのでやめましょう。常に余裕があって、感情が動かされることなく、冷静に温かい気持ちを持っている。ぜひそういう境地を目指してほしいと思います。で、ちなみに感情的な状態っていうのは、例えば、楽しいとか、嬉しい、気持ちいい、辛い、悲しい、ムカつく、イライラする、無気力みたいなものですね。これはエネルギーを著しく消費します。で、これね、ポイントなんですけど、マイナスの感情だけではなくて、プラスの感情っていうのも消費するんですよ。喜びすぎて疲れるとか。実際に、女性とね、一夜を共にして、そしてひたすら気持ちいいことにね、浸りまくった翌日、疲れて動けないみたいな経験をした人も、いるんじゃないかなと思います。なので、こういった感情的な状態っていうのは、省エネとは真逆なわけですね。で、このエネルギーを消費しまくってる人っていうのは、生物学的に見たら生存確率の低い人です。こんなにね、安定して食事にありつけてるのは先進国の人間とペットと家畜ぐらいですからね。で、感情っていうのはこの動物の、脳科学で言うと大脳辺縁系っていう部分の働きです。なので、感情的になると結果的にパフォーマンスが下がって、アホになって、自分の持っている能力が発揮できなくなります。じゃあ、どうすれば自分の感情をコントロールできるのでしょうか？これポイントは、外側から変えることなんですね。感情を理性で抑えようとしても、ぶっちゃけかなり難しいです。どうしても本能の方がパワー強いですからね。じゃあ、どうするのかっていうと、感情って表情に出るんですよ。感情と表情って、神経回路がつながってるんでね。だから、楽しい時や嬉しい時は笑顔になるし、悲しい時は口角が下がるし、怒ってる時は眉間に力が入ります。で、これね、実は慣れてくれば、女性が男に惚れてるかどうかっていうのは、表情を見ればわかるようになります。で、またね、この微表情っていう、視覚的にはわからないレベルの微妙な表情の変化っていうのもあります。で、このね、人間の潜在意識にはこの微表情を察知するプログラムがあるので、その変化は潜在的に人間はキャッチしているわけですね。それほど表情と感情はつながっているわけです。で、感情が生まれる場所と表情筋の神経回路がつながっているということは、これ逆に信号を送ることも可能なわけです。だから、イライラしたらムカついた表情になるというのなら、笑顔を作ったら楽しくなるっていうことも可能なんですね。 だから表情をコントロールすることで感情って変えれるんですよ。で、人間が最もいいパフォーマンスの状態、まあ、いわゆるゾーンとかフローって言われる状態にする表情っていうのがあって、それが、まあ、口角が1ミリ上がってるっていう状態です。漫画とかでね、よく主人公が戦いの中で追い詰められた時に、こう、笑いながら立ち向かっていって、相手の敵にね、こいつ、笑ってやがるみたいな風に言われるシーンがありますが、あれ、本当にそうなるんですよ。人間が、己の能力を全力で発揮するとき、口角が1ミリ上がり、ちょっと心地良さそうな表情になるんです。まあ、楽しいとも、嬉しいとも、気持ちいいとも違う。なんかね、いい気分みたいな感覚です。そして、このいい気分になると、自分はすでに満たされているので、誰かにいいことをしたくなります。そして、いい気分なので、能力の解放を止めるストッパーはありません。加えて、エネルギーの無駄な消耗もないわけですね。まあ、幸せに近い感覚なんじゃないかなと思います。爆発的なね、うわー幸せなーっていうよりかは、こうじわーっとね、あったかく、長く続くような、そういう感覚です。この状態を常に保てるようになれば、まあ、人当たりも良く、柔らかくて、包容力のある雰囲気と、経験と能力に裏打ちされた強い空気感の共存する、まさに新人と呼べるオーラが完成します。まあ、優しそうなんだけど、どこか強さがある。怖くはないんだけど、なぜか言うことを聞いてしまう。まあ、そんな国を飛べる者たちに伝わっていた帝王学の一つが、表情のコントロールなのです。偉大な指導者たちは、すべからくこのスキルを習得していました。いつ、いかなる時でも、口角を1ミリ上げて、明るい、優しい表情をする。ぜひ、これから最低でも21日間、そして魅力を極めたい人は、42日間、実践してみてください。雰囲気やオーラがかなり変わり、そして女性の反応が変わってくるのがわかるはずです。なぜか自分のオファーが通りやすくなったり、なぜか女性が心を許し、誰にも話さないようなことを話し始めたり、そんな不思議なことが起こり始めるのです。ぜひその現実を体感していただければと思います。では今回は以上にします。ありがとうございました。